皆さんこんにちは。気候ネットワークの田浦健郎です。京都発温暖化防止、今日もよろしくお願いします。本当今年のね、冬はなんか暖かくて京都の底冷えみたいなのがねない冬でね、まあちょっと過ごしやすいかなとはいえ、なかなかね本当の本来の冬っていうのは、必要になってくるってね、気候変動止めなきゃいけないなという思いで今日も放送をさせていただきます。この時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます環境 NGO 気候ネットワークがお送りいたします。この気温なんですけれども、世界気象機関が2019年の世界の平均気温について発表したんですけれども、観測史上2番目に高かったということですね。過去5年過去10年の平均気温はともに過去最高、大気中の CO2 などの温室効果ガスの濃度も過去最高を記録して、気温の上昇傾向に歯止めがかからないということなんですね。これ、2019年平均気温は19世紀末よりも 1.1 度高く、2016年一番暑かった、これ 1.2 度高かったんですけれども、それに次ぐ暑さということですね。で、1980年代以降10年ごとの平均気温も、最高を常に更新をしているということで、まあ気候変動温暖化っていうのはね、10年単位ぐらいでこうね、判断していけるわけなんですけども、それがどんどんとね、まあ、更新されていってしまって、本当にまあこのままではね、3度5度上昇してしまうんじゃないかということがありですね、まあヨーロッ、オーストラリアね、この、最も暑かったことで、まあ、大規模森林火災なんかも続いているということですね。で、海洋がですね、地球温暖化でもたらされる熱の大部分を吸収するんですけれども、やはり海水温が上がることによって水蒸気が増えて、降水量の増加や干ばつが深刻化するということですね。で、本当に過去最高の、ね、温室効果ガスということで、もう本当にこれの10年、これから10年ね、より過酷な気象に直面するというふうに、警告されていまして、まあ今でもね大変なことがいろんなところで起こってますけども、これから10年もっともっと、大変なことを私たちは覚悟していかなきゃいけない。でもそれ以降ね、温暖化を止めていく、気候変動を止めていくっていうところをね、どうなるかっていうことがかかっているわけです。で、気候変動が健康にとって非常事態だということで、アメリカの大学の医学部でね、気候変動教育なんかが積極的に取り入れられているということなんですね。地球温暖化が原因で私たちの健康にも害が及んでいることが世界的に明らかになってきているということで、国民の健康と生活の質の低下に影響を及ぼしているということを、警告されている。まあこれもね、我々の肌感覚でもそうなんですけれども、しっかりとね、科学者の間、医療の間でもね、それがもう、大きなテーマになってきているということで、アメリカの医科大学協会をはじめとする、医療グループの大多数が、気候変動を人間の健康に対する、非常事態と捉えていて、大学の医学部なんかは気候変動教育に、着手をしているということなんですよね。で、まあ人体の悪影響を数えればキリがない。皮膚や粘膜、呼吸器、循環器、消化器、泌尿器からメンタルまでね、一般人の想像もつかないところに害が及んでいるということなんですよね。で、そういうところにまあ対応していくということで、アメリカの大学、医学部、看護学校ね、非常にまあ、取り組みをね、進めているんですけれども、まあ、いろんな大学が取り組んでいるんですが、例えばですね、医学教育に気候変動と人体の影響についての学習を加えるということが、本当にもうね、地球環境を考えると必須の、テーマであるというようなこともあってですね、クライメートチェンジカリキュラムインフィとこう呼ばれてですね、あるんですけれども、医学微生物学の講義ではマラリアやデング熱などのような 昆虫媒介性疾病についての授業があるとかですね、気候変条件が変化することでどのようにねこのダニを介して人が感染するライム病の原因ね、なんかがどう拡大しているかなんかも、入れられている、化石燃料の燃焼によって発生する大気汚染と人の神経系を侵す、ね神経細胞の対抗性変化を示す、関連性も学んでということでちょっと分かりにくいんですけども、大気汚染とアルツハイマー病の症状との関係を探る学習も付け加えているということがあったりですね、心臓血管系の疾患を持つ患者の症状が気温上昇にどのような影響が出るかなども加わっているということで、いわゆるねクライメートメディスンというのも、コロラド大学医学部には、登場をしたというようなことがあったり、カリフォルニア大学サンフランシスコ医学部では、今世紀の医学教育のカリキュラムは地球温暖化には欠かせないということで、必須コースとして、クライメート&ヘルスというのも、設定されて、いわゆる環境正義ね、まあ、気候正義なんかとも言いますけども、このコンセプトとか医療システムの持続可能性などの、知識を教えているということで、かなりねもう本当に、大学での、なんて言いますかね、こう勉強は進んでいるというところがありますね。はい。で、そういう中でですね、やはり、医学生の多くは、次々と難題を掲げる、投げかける気候変動という脅威から、人々の健康を守る決意を示しているということなんですね。ただ、医学にも限界があって解決できないような事態になる前にですね、やはり病んだ地球の手当ても迅速に行わなくてはいけないということで、まあ、医学生がですね、やはりその、しっかりとした考えのもと、気候変動という脅威をね、まあ、人々を守りたいと。ただ、その前にやっぱり温暖化気候変動を止めていかなきゃいけないよというようなところはもう、言わなくても分かっていることかなというふうに思います。まあ、日本でもね、いろんな方が医学関係の方も研究はされていると思いますし、これからどんどんとね、ニーズが増えてくるんかなというふうに思います。まあ、医療関係の勉強をされたい方、そういう仕事にね、就きたい方なんかもしっかりとね、気候変動の現状なんかも、学んでいただくということになるのかなというふうに思います。はい。で、健康だけではなくてですね、世界のワイン生産地半減化という研究もあってですね、世界の平均気温が2度上昇すると世界のワイン生産地が半減する可能性があるとした研究論文が発表されたということなんですね。まあ、この、パリ協定なんかでもね、目指されている2度ということなんですけども、この2度ですけども、アメリカの専門家らが、主導した研究によるとですね、世界の気温が4度上昇した場合は、現在の生産地の 85% で、高品質のワインが生産できなくなるということなんですよね。で、ブドウはとても気候に敏感なものらしいんですよね。ですから、気候変動が農業に与える影響を知る上では、しっかりとね、このワインなんかが、まあ、先立って、こう、警告をしてくれてるっていうことなんですが、本当にこうね、ワイン、美味しいワインがね、取れなくなるっていうことですが、この、0度、2度、4度上昇した場合に、ブドウの完熟期がどう変化するかを見る、予想モデルを作成して、2度上昇すると既存のワイン生産地の 56% でワイン用ブドウの栽培が不向きとなるというようなことが、分かったと。で、ただですね、まあ、温暖な気候を好む品種に変えるということで、縮小を半分ほどに抑えることができるとも指摘しているので、まあ、このあたりはね、なんかある程度もこれからも続いていくことは避けられないと。で、ワイン、美味しいワインをね、作り続けたいということもあるかと思いますのでね、そういう研究も進んでいくんだろうな、ということで、健康に与える影響、そして、 ワインに与える影響、ね、大きいなということがあります。で、そういう中でですね、ノルウェーの政府年金基金が50年先を見て投資をしているということなんですよね。で、これダイベストメントっていうね、テーマでいろいろこうご紹介もしたいんですけども、世界最大の政府系ファンド、ノルウェー政府年金基金が環境社会企業統治ガバナンスをね、考慮する ESG 投資で、運用業界をリードしてきたと、近く退任するね、その最高経営責任者が取材に応じて、この ESG は長長期の投資に不可欠だということを強調したということなんですよね。ノルウェーね、将来世代のためのファンドとして50年先のことを考えているということで、いるんですけども、長期で持続可能でないと見た240社からこれまで、投資を引き上げたと。一方で環境ポートフォリオも持っていて、世界に良い影響をもたらすと考える200社ほどに、投資をしているということなんですね。で、ノルウェーの人々は兵器やタバコから利益を得たくないと、石炭もそれに加わったということで、日本のいくつかの、ね、企業も、この投資引き上げにこうリストに載ってしまったんですけども、考え方は単純で、社会に有益だと判断した製品やサービスに投資するということが、まあ、基本だと、撤退対象が3つあって、我々が生み出したくないと思う製品を作る企業、倫理的に擁護が難しい企業、そして30年ほど先を見通して、ビジネスが持続可能と思えない企業はもう、投資撤退だということなんですよね。明確ですね。で、それに対して企業は変わったかということでね、随分変わったんだろうということですね。企業に求めたいのは情報開示のさらなる拡充ということと、サステナビリティ報告書というのが重要であると、持続可能性に関する戦略やリスク管理について明確にしてほしいというようなことがあってですね、運用資産なんと119兆円あるんですよね。それがまあね、本当にこう投資先が変わっていっているということなんですが、ノルウェーといえばね、540万人ぐらいの小さな人口なんだけども、世界最大の、政府系投資機関、まあ、どうしてかなというのがあったんですけども、北海油田から、ね、得るノルウェー政府の収入が、まあ、大きな、原資でファンドとなっているんで、まあ、世界最大のファンドがそういうふうな形で変わってきているということは、まあ、大きな、ね、世界のビジネスに対して非常に、まあ、大きな影響があって、日本の、ね、金融機関なんかも、それをこう真似てほしいと思いますし、私たちがお金を預ける際にも、ちょっとね、お金どこが、環境に優しい、ね、取り組みをしてるんだろう、投資をしてるんだろうということをね、判断材料としてほしいなというふうに思います。ということで、非常にね、2019年が気温が高かった、それが影響がいろんなところに及ぼしているけども、少しずつね、まあ、変えれるところは変わってきているんだなということを今日はご紹介をさせていただきました。地球温暖化問題に市民の他立地場から取り組んでいます環境 NGO 気候ネットワークの田浦健郎がお送りいたしました。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。